2023年フォーチュン事件の被害者の回想録。1、プロローグ。私は、信頼していた友人 A に誘われて、2023年11月、初旬に株式会社フォーチュンのロレックス買い付けの、香港渡航に参加したところ、その月末に、フォーチュンのゼネラルマネージャーの中野正人、本名、伊藤誠が、音信不通、行方不明になり、フォーチュン事件に巻き込まれました。私は、クレジットカードに、多額の債務を抱えることとなり、弁護士の支援を受けながら、クレジットカード会社との交渉や日本の警察による、詐欺事件としての立件を目指した活動を、続けております。2、フォーチュン香港渡航への参加に至るまで、2020年からの長かった新型コロナウイルスによる、パンデミックが、ようやく収束し、2023年5月に新型コロナウイルスは第5類に移行されました。海外渡航の制限が大幅に緩和されるとのニュース報道が相次いでおりました。そうした状況からしばらく経った時、友人 A から無償で香港に渡航することができ、香港の時計店でロレックスをクレジットカードで買い付けるだけのアルバイトがあるが、参加してみないかと誘われました。その友人 A は、すでに5回ほど、その香港渡航に参加していて、都度、クレジットカード決済代金と報酬を受け取っているとのことでした。また、ロレックス買い付けで利用している、クレジットカードにPayPayポイントなどの、クレジットカード独自のポイントが加算され、そのポイントを利用して、コンビニエンスストアで買い物もできているとのことでした。私は仕事も多忙だったため、断っておりましたが、その友人 A に何度も誘われていたこともあって、断り続けるのも申し訳ないと思い、とりあえず一度だけとの考えで参加してみることにしました。私は、香港には渡航したことがなかったので、無償で、香港に渡航できるのであれば、悪くないなといった気軽な気持ちでの決断でした。しかし、この判断は、今となっては、取り返しのつかない判断となってしまいました。3、香港へ。私は、2023年11月初旬の株式会社フォーチュンのロレックス買い付けの香港渡航に参加しました。参加にあたり、香港渡航前に、私は株式会社フォーチュンの関係者と面会することはありませんでした。また、電話や LINE でのやり取りもありませんでした。香港渡航までの航空券やホテルの予約情報は、その友人 A から送られてきました。私が、クレジットカードを何枚保有しているかとか、私の職業などの事前のヒアリングもありませんでした。私のパスポートの情報は、友人 A を介して送っていただけでした。クレジットカードも、友人 A に言われるがままに用意しました。香港までの渡航費用を無償で負担するのに、会社からそうした確認がないのはおかしくないだろうかという疑問を感じ心配になりましたが、まだ会社を立ち上げの時期で会社にそうした余力もないのかなと思ったりもしておりました。私は友人 A と他の3人のバイヤーと羽田空港に集合し、キャッシーパシフィック航空の午前10時の便で香港国際空港に向かいました。香港国際空港に到着すると、株式会社フォーチュンのゼネラルマネージャーを名乗る中野正人という人間が現れました。実際には、中野正人も同じ飛行機に搭乗していて、中野正人はビジネスクラスでの搭乗であり、搭乗直前までラウンジにいたため搭乗口のロビーでは会わなかったとのことでした。私は友人 A から、中野正人は毎月何度も、羽田空港と香港を往復している、敏腕のロレックス買い付けのバイヤーと聞かされていたので、若手のビジネスマンだと思っていたのですが、実際にはかなり年配というか、老人と言えるような風貌でした。私と友人 A を含めた5人のバイヤーは、この中野正人に連れられ、香港国際空港からタクシーで、香港の中心街のチムサーチョイに向かいました。フォーチュンの香港渡航の初めの参加者は私だけでした。私は香港自体が初めてでしたので、右も左もわからず、他の4人のバイヤーについて回りました。香港国際空港から 香港の中心街のチムザーチョイまでのタクシーの中で、二人のバイヤーから、10月の香港渡航時の報酬がまだ、もらえていない、支払いが遅れていると聞かされました。4、スイスウォッチ、チムザーチョイ。香港の中心街のチムザーチョイに着くと、私たちバイヤーは、スイスウォッチという時計店に連れられていきました。中野正人から、クレディセゾンのカードの所有者はここで決済するようにと言われました。私もクレディセゾンのカードを保持していたので、中野正人からスイスウォッチの店内に移動するように言われました。スイスウォッチはせいぜい10畳ぐらいのとても小さな時計店でした。店頭のショーウィンドウに多少腕時計の展示があるぐらいで、店内にはロレックスの展示はありませんでした。私はわざわざ香港渡航してのロレックスの買い付けと言われていたので、香港の時計店はかなりゴージャスなロレックスの専門店をイメージしていました。そのため、正直、こんな小さな時計店でロレックスを買い付けできるのかと疑問に感じました。私たちがスイスウォッチに入ると、そこには店舗関係者と思われる男性が2人いました。その2人の人間は中野正人が現れると、ニコニコと笑顔を浮かべながら、すぐにクレジットカード決済の準備を始めていました。中野正人は、私のクレジットカードのショッピング枠を聞き、自分のスマートフォンで、その金額のギリギリまで、スイスウォッチの人間に香港ドルで決済を指示しました。私は、レシートにサインを求められましたが、ロレックスの実物が渡されないことは愚か、実物も見ないことに驚き、狼狽しました。私は、商品のロレックスを受け取らない、クレジットカード決済などありえないと思ったので、同行していた友人 A に、話が違うと問い詰めました。しかし、友人 A は、大丈夫、中野さんが、すべてうまくやってくれるという回答で、その場では、妄動することもできませんでした。私は、友人 A から、事前に、商品未受領で、クレジットカード決済をするなどとは一切話を聞いていなかったので、とても心配になりましたが、他のバイヤー3人も慌てることなく、クレジットカード決済していたので、ロレックスの買い付けとはこんなものなのかと思いつつ、言われるがままにクレジットカード決済を済ませました。私がクレジットカード決済にあたって、商品のロレックスを一度も見ることはなく、また、買い付け対象の商品名すらも不明のままの決済でしたが求められるがままにレシートにもサインをさせられました。5. プリンスジュエリー&ウォッチコーズウェイベイ。中野正人と私を含めた5人のバイヤーはスイスウォッチでのクレジットカード決済を済ませるとチムサーチョイから香港島のコーズウェイベイに地下鉄で移動しギャラクシーマイルウォッチという時計店を訪問しました。このギャラクシーマイルウォッチという時計店は雑居ビルの中の小さな店舗でとてもロレックスの専門店とは思えないような店舗でした。店舗内にはロレックスらしき時計の展示はありませんでした。ギャラクシーマイルウォッチに入店するとオーナーとおぼしき老人と若い女性のスタッフからニコニコと笑顔で出迎えられました。ギャラクシーマイルウォッチでは同行した二人のバイヤーがクレジットカード決済を始めました。二人は決済するクレジットカードの枚数が多く、また楽天カードが一度で決済できず、細かく金額を分けて複数回で決済する必要があるとのことで時間がかかりそうだと言われました。その時、中野正人ともう一人のバイヤーが近隣のプリンスという時計店を見に行くと言い出しました。友人 A が今後プリンスも利用することになるから中野さんについて行ってみてこいよというので私もプリンスに同行することになりました。プリンスも香港島のコーズウェイベイにある時計店でギャラクシーマイルウォッチから歩いて5分ぐらいの距離でしたが週末ということもありコーズウェイベイはとても混雑していて少し時間がかかりました。プリンスに入店すると、マネージャーと、おぼしき女性が近寄ってきて、話しかけてきましたが、中野正人は、英語ができないらしく、ケリー、電話というようなことを日本語で言い、 その女性マネージャーは、電話をし始めました。女性マネージャーは、ケリーと連絡が取れたらしく、クレジットカード決済の準備を始めました。同行していたバイヤーが、クレジットカード決済を始めましたが、買い付けに必要なクレジットカードのショッピング枠が足りないとのことで、私は中野正人から、ここでクレジットカード決済してくださいと言われ、急遽、プリンスでクレジットカード決済することになりました。プリンスでも、やはり、買い付ける商品のロレックスを見ることはなく、また、商品名もわからないまま、クレジットカード決済させられ、レシートにサインをさせられました。クレジットカード決済の金額は、中野正人と女性マネージャーから指示されました。6、ギャラクシーマイルウォッチ、コーズウェイベイ。プリンスでのクレジットカード決済を終えると、私は、中野正人ともう一人のバイヤーは、ギャラクシーマイルウォッチに戻りました。すでに、二人のバイヤーは、クレジットカード決済を終えておりました。私は、中野正人に言われるがままに、2枚のクレジットカードの決済を済ませました。1枚のクレジットカードは、海外ロックがかかっていて決済できませんでしたが、中野正人は、中野正人のスマートフォンで、サポートセンターに電話をかけ、オペレーターが出ると、私は、応対するように言われました。日本のクレジットカード会社のオペレーターが、海外ロックを解除したようで、クレジットカード決済は完了しました。今思うと、私は、抵抗してでも、ここで、海外ロックは解除するべきではありませんでしたが、周囲の人間から注目を浴びておりましたし、香港への無償渡航を提供している、株式会社フォーチュンのゼネラルマネージャーからの指示でしたので、そうしたことはできませんでした。ギャラクシーマイルウォッチでも、クレジットカード決済対象のロレックスは見ていませんし、商品名すらもわかりませんでした。スイスウォッチとプリンスと同様に、レシートにサインをさせられ、さらに、白紙のインボイスにサインをさせられました。この白紙のインボイスは、事件発覚後、クレジットカード会社にチャージバックを申請した際に、商品名が後書きで追記され、反証に使われました。チャージバック申請は、すべて不成立となりました。7、夕食。私の後で、もう一人のバイヤーが、クレジットカード決済を済ませると、中野正人と私を含めた、バイヤー5人は、チムサーチョイのホテルに戻り、その後、チムサーチョイのミラホテルの近隣の千両という寿司屋に、行き、夕食をとりました。チムサーチョイの寿司屋では、フォーチュンを去っていった、宮沢源氏の話などが、話題に上がりました。友人 A は、中野正人のロレックスビジネスに心酔していたので、どうして、コロナ渦前からのバイヤーはいないのか?などと質問しておりました。寿司屋のネタは、日本産のものが多く使用されているようでした。この寿司屋は、満席で、順番待ちのお客さんが多数、列を作っていました。チムサーチョイは、夜も、とても活況で、多くの人で賑わっていました。食事を終えると、中野正人と5人のバイヤーは解散となりました。バイヤーのホテルは同じでしたが、中野正人がどこのホテルに宿泊するのかは不明のままの解散でした。中野正人は常に黒の大きなトランクを引きながら移動していたのですが、フォーチュン事件後、中野正人はそのトランクで現金を持ち運びしていたと知ることになりました。私たちバイヤー5人は翌日日本へ帰国しました。一泊二日の慌ただしい香港渡航でしたが、無事に帰国できたことにほっとしました。8、バイヤー契約書。香港渡航後、数日経って、経理担当の鳴沢和人から、バイヤーの契約書を郵送するので、署名捺印して返送してほしいと、LINE で連絡がありました。その後、契約書が、レターパックで郵送されてきたので、署名捺印して返送しました。契約書とは思えない簡素な内容でした。9、フォーチュン事件発生。2023年11月27日になって、友人 A も含めて、株式会社フォーチュンのバイヤーが大騒ぎになりました。10月に渡航したバイヤーたちに、クレジットカード決済に必要な資金が、 株式会社フォーチュンから振り込まれなかったということでした。毎月27日は多数のクレジットカード会社の支払い日になっていて、ほとんどのバイヤーが決済不履行になっておりました。しかも、株式会社フォーチュンの中野正人と全く連絡が取れなくなっていて、音信不通だということでした。私は最初のクレジットカード決済を12月4日に控えており、正直何が起こっているのか理解できず、非常に狼狽しました。私は12月4日、11日、27日とクレジットカードの決済が続きましたが、やはり、私にもクレジットカード決済に必要な資金は振り込まれず、私もクレジットカード決済は不履行となりました。その後のバイヤーの調査で中野正人は実は偽名であり、クレジットカードとロレックスの買い付けを使った有名な詐欺師である伊藤誠と判明しました。私はクレジットカード決済の不履行が続き、クレジットカード会社から支払い催促の電話がやまなくなりました。私は中野正人、本名伊藤誠に連絡を取ろうと必死に LINE にメッセージを入れたり電話をかけましたが繋がりませんでした。LINE のアカウントはすでにブロックされていて清見にはなりませんでした。経理担当の鳴沢和人は清見にはなるものの清見スルーされ一度の返信もありませんでした。私の身に起きた事実に愕然とし、何も手がつかなくなりました。他のバイヤーたちは、株式会社フォーチュンの代表取締役社長のもとを訪問したり、警視庁に相談に行ったりと皆、慌ただしい動きになりました。10、エピローグ。インターネット上の情報によると、伊藤誠は、2006年タイ事件、2007年マカオ事件、2019年、中野ブロードウェイ G ゲート事件の首謀者であり、インターポールから国際指名手配されたこともある人物とのことでした。しかしながら、これらの事件は全て海外で起こされていて、日本の警察は介入することができず、いずれの事件も立件されていないとのことでした。これらの事件の被害者は泣き寝入りで、クレジットカード上の債務を抱えて、自己破産や債務整理に追い込まれた人が多かったようです。フォーチュン事件の被害者も、クレジットカード上に、高額の債務を抱えて、クレジットカード会社から厳しい支払い催促を受けており、精神的に追い詰められ、全く予断を許さない状況です。私自身もフォーチュン事件後、対応の多忙さと、心理的な不安から、かなり体調を崩しました。現在も、なお、心療内科に通院し、薬を服用しながら、生活を続けております。なんとか、日本の警察が、伊藤誠を立件して、事件が解決してくれることを願っております。以上。